お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちのこの肉体も心にまでも深く食い込むような暑さの中でこの一週間を過ごしてきました。自分は弱い存在なのだと改めて思わされるような毎日でした。そして肉体の弱さが信仰の弱さにまでも至ることを思わされる日々でもありました。ニュースでも新聞でも死が大手を振るってこの世を支配しているような顔をしています。私たちもまるで聖書が伝える福音の言葉よりも死の方が私たちを支配する強い力を持っているかのように振る舞ってきました。神様、どうかお許しください。私たちの信仰を自分の弱さの中であなたを信頼し、そして純粋にあなたを信じる心を手放してしまったことをどうか見上げさせてください。十字架にかけられたキリストの姿をどうか救ってください。信仰のない私ども、そしてどうぞお聞かせください。主イエスキリストの恵みの言葉を、そしてそのためにあなた様ご自身の霊を今私たちにお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日はヨハネによる福音書第19章28節から30節までを朗読いたします。新約聖書ヨハネによる福音書第19章28節から30節まで、新約聖書の203ページです。私たちも語りかける神様の御言葉をください。ヨハネによる福音書第19章28節から30節まで。この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。そこには巣を満たした器が置いてあった。人々はこの巣をいっぱい含ませた海綿を規則につけ、イエスの口元に差し出した。イエスはこの巣を受けると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。 主イエス・キリストが十字架にかけられたのは、イスラエルの人たちにとって特別な祭りを控えた準備の日の出来事でした。明日は杉越の祭り、そしてこの日はこの杉越の祭りに向けて子羊をほふる日でした。杉越の祭り、かつてイスラエルの人たちはエジプトで奴隷として苦しめられていました。人々のうめきや助けを求める祈りを神様が聞いて、モーセを使わして神様がイスラエルの人たちを救ってくださった。その時神様はモーセにエジプトに行ってファラオとイスラエルの人たちをエジプトから出すように交渉しろお命じになりましたけれども、ファラオは頑としてそれを拒みました。そこで神様はモーセを通じてエジプトに10の災いを起こされました。例えばナイル川の水が血に変わってしまうとか、カエルが大量発生するとか、ブヨが大量発生するとか、まあ、そういった10の災い、そして10個目、最後の災いが杉越の災い。これはエジプト中のウイゴが全て死ぬというものです。本当に恐ろしい出来事です。家畜のウイゴからファラオのウイゴに至るまで、ありとあらゆるウイゴが全て死んでしまう。そのまま放っておくとイスラエルの人たちもウイゴが全て死んでしまう。そこで神様は命じたんです。イスラエルの人たちに、子羊を、一歳の子羊を連れてきて、それをほふって血を流し、その血にヒソポの枝を浸して、それを家のこの柱のところとカモイのところに濡れ、その血を見たら神の使いがその家を過ぎ越して、その家には災いが訪れない。その夜、神様がおっしゃった通りにエジプト中のすべてのウイゴが死にました。そしてその時、その日、イスラエルの人々はエジプトを脱出して約束の地を目指して旅を始めた。杉越の祭りは神様が奴隷であった私たちを救ってくださった、そういう救いの体験を繰り返し繰り返し確かめ、私たちは神に救っていただいたのだ、奴隷であった私たちを神様が救ってくださったのだということをお互いに確認をし、神様の前に信仰を取り戻すために祝う、それが杉越の祭りです。私たちは神の憐れみによって生きているんだという、言うなればアイデンティティを確かめる日です。その杉越の子羊をほふる日に主イエス・キリストは十字架にかけられました。イエス様ご自身が羊になって、子羊になって私たちを自由にするために、ご自分を犠牲にして血を流してくださったのです。イエス様が十字架の上で乾くとおっしゃった時に、そばにいた人たちは酢を満たした器が置いてあったので、この酢をいっぱい含ませた海綿を密かにつけてイエスの口元に差し出した。聖書に書いてあります。密かの枝、密かは杉越の祭りの時に繰り返し毎年子羊の血を、そこに子羊の血にその枝を浸して、毎年それを使ってカモイに血を塗るための枝です。それを使ってイエス様の口元に酢を差し出した。この酢っていうのは穀物酢ではなくて ワインから作ったお酢です。赤いお酢をイエス様の口元に差し出した。まるで家の鴨居のところに子羊の血を塗るようにして赤いものを含ませたヒソプの枝を高々と掲げてイエス様の口元にそれを運んだんです。イエス様からしてみたら本当にひどい仕打ちだと思います。乾く言っているときに水ではなくて酢を差し出した。詩編の69編というところにこのような言葉が出てきます。お開きになる方は旧約聖書の886ページのところですけれども、20節から読むと、あなたはご存知です、私が受けたそしりを、恥を、恥ずかしめを、私を苦しめる者はすべてあなたの前にいます。そしりは私の心を打ち砕き、私は病に伏しました。望んでも同情は得られず、慰めてくれる人もいません。彼らは私の食物に毒を入れ、乾く私に酢を飲ませようとします。乾く私に酢を飲ませようとします。それは私が受けたそしりや恥や恥ずかしめの象徴です。苦しみ助けを求める者にしかしなお酢を与える。この詩編第69編のこの祈りをした詩編作者と同じ仕打ちをイエス様もやはり受けて、渇きを満たされることなく十字架の上で死を迎えていかれました。しかしそうやってイエス様が渇き、その渇きにもって侮辱で酢でもって答え、そしてその酢を受けたイエス様はおっしゃったのです。成し遂げられた、成し遂げられた、イエス様おっしゃいました。この成し遂げられたというのは全てが終わったということです。全て終わった。十字架の上におられる方が全てが終わった。聞きようによってはもうイエス様はここで、ああもうこれで万策尽きた、もう何もすることができない、私がしようとしてきたことはもうここで終わってしまったんだ、無念だというふうに言って諦めた、もう何もかもが終わりだ、まあ、イエス様はそうやってもうここでダメなんだというふうにおっしゃったというふうにも聞こえる言葉です。しかも何よりも十字架の上で貼り付けにされている方が全て終わった、ああもうおしまいなんだというふうに聞こえるような言葉なんです。でもイエス様はそういうふうに諦めて、もう全て終わったんだ、もう何もかもおしまいだというふうにおっしゃったんでしょうか。イエス様は十字架の上でご自分の母マリアに向かっておっしゃいました。女よ見なさい、あなたの子です。そしてすぐそばに立っていた愛する弟子に向かって、見なさい、あなたの母です。十字架の上からご自分の母を心にかけて愛する弟子にその母を託す、イエス様おっしゃっていました。あるいはこれまで十字架に至るまでイエス様は一体どういうふうに歩んでこられたのか、 ラザロという弟を失った姉妹マルタとマリア、イエス様は彼女たちのところに行って弟ラザロを生き返らせてくださいました。イエス様は生まれつき目の見えない人のところに行って彼をまた見えるように、またというか初めて見えるようにしてくださいました。見えない人の目を見えるように癒してくださった。あるいはイエス様はご自分のところに怒って人々が姦淫の女を連れてきたとき、もう人々がこの女に石を投げて殺してやろうとしていたときに、たった一人イエス様だけが彼女のことを許しました。あるいはイエス様はご自分たちユダヤ人と激しく対立をしていたサマリアの女のところに行って彼女と出会い、彼女と語り合い、彼女の心に命の泉を湧き上がらせるために彼女と向き合って語り合ってくださいました。あるいはその間ずっとイエス様のことを憎むユダヤ人たちがいろんな手で反抗し続けましたけれども、そこから逃げることなく一つ一つ答え続けてくださいました。イエス様は相手が誰であっても、自分に対してどんな感情を持っていたとしても、その人のことを決して諦めることなく、その人に向き合い、そしてその人に手を伸ばし続ける方です。ご自分の愛する母マリアだけではなく、ご自分のことを憎むユダヤ人たちにも向き合い続ける、それがイエス様がこれまでしてきたことでした。成し遂げられた。イエス様は十字架の上でおっしゃいます。成し遂げられた。この言葉はヨハネが私たちにこうやってイエス様の笑みを福音書として伝えているときにとっても大切に受け止めていた言葉のようです。第13章の一節のところでこのように書いてあります。この前の晩ですね、イエス様が十字架にかけられる前の晩のこと、過ぎ越し祭の前にイエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいるご自分の者たちを愛して最後まで愛し抜かれた。この最後までという言葉が成し遂げられた、イエス様が十字架の上でおっしゃった言葉と同じ言葉が使われています。イエス様は弟子たちのことを最後の最後まで愛し抜いて、そして愛した末に一体何をしたのかというと、たらいに水を汲んできて弟子たちの足を洗い始めた。そういうふうにヨハネは私たちにこの夜の出来事を伝えている。考えてみればイエス様が足を洗ってくださったこの弟子たち、ここにいた弟子たちも、このほんの数時間後にイエス様のことを捨てて逃げてしまった人たちです。ここにはイエス様のことをユダヤ人たちに引き渡したユダもいます。イエス様のことを裏切ってしまった、あるいはイエス様のことを知らない、3回にわたって繰り返していったペテロもここにはいます。イエス様はユダの足も洗い、ペテロの足も洗った、他の弟子たちの足も洗ってくださった。それが最後まで彼らのことを愛していたイエスの愛だというのです。イエス様はもうこのほんの数時間後に彼らがご自分のことを裏切るということを知っていました。だからユダに対してもペテロに対してもそういうことをこの食卓でおっしゃった。でもだからといって足を洗う前にお前はもうこれから私のことを裏切ろうとしているね、もうここから出ていきなさいというふうにおっしゃらなかったんです。あ、こいつは私のことをこれから裏切るんだな、そのことをよく知りながら、しかし彼の足も洗ってくださった。 イエスも諦めないんです。愛することを決して諦めない、最後まで愛し抜く、その愛の極み、最後まで愛し抜く愛の極み、それはここでこの夜彼らの足を洗い、そしてそこで終わってしまったのではなくて、十字架に至るまでその愛は貫かれた。今や全てが成し遂げられた。ですからこの成し遂げられた、全てが終わったというのは、もう諦めて、ああこの人たち愛する価値もなかったな、私がやってきたこと一体何だったんだ、そのようなことではなくて、成し遂げられた、ここに神の愛が完成したんだ、ここに私が神のもとから来て果たすべき神の愛は貫かれた、ここで成し遂げられた、神の愛の完成を主イエスキリストは私たちに宣言したのです。神の愛がここに成し遂げられた、私たちのために、神の愛が十字架におられるお方によって今こうやって差し出され、私たちのために、神の愛がここに極みを見せている、究極の愛がここにある。だからイエスもおっしゃるんです、成し遂げられた。先ほどの詩編第69編ですけれども、乾く私に巣を飲ませようとします、彼らは乾く私に巣を飲ませようとしますと言いながら、この詩編の中では一体どういう祈りが重ねられているのかというと、私を恥ずかしめ恥を受けさせ、私に巣を飲ませようとする彼ら、それに対して彼らの食卓が彼ら自身の罠となり、その仲間には落とし穴となりますようにというふうに言いながら、自分を苦しめる敵たちを呪う祈りがこの詩編第69編には書かれています。しかしイエス様はご自分に巣を飲ませようとする者たちに、乾く私に巣を飲ませようとしますという全く同じ経験をしながら、彼らを憎み彼らのことを呪いながら死んだのではなくて、ここでも貫く神の愛を成し遂げられた、ここで神の愛が完成したんだ。私たちのことをご覧になりながら、神の愛の宣言を、完成の宣言をイエスにしてくださるんです。乾くというイエス様に向かって巣を突きつけるというのは本当に期待外れなことですよ。乾いた時にはせめても水を差し出して、せめてその少しでも乾きが許される、癒されるように、そんなことを全然しない巣を差し出す、本当にがっかりするようなことです。この聖書の言葉を読みながら、私は私の祈りや私の信仰はイエス様に向かって巣を突きつけるようなものになってはいないだろうかということを考えないわけにはいきませんでした。今回私たちはこの礼拝でヨハネが伝えている十字架の上でのイエス様の言葉のうちの3つ、女よ見なさいあなたの子です、見なさいあなたの母です、そして乾く、そして今日の成し遂げられた、3つのイエス様の十字架の上での言葉に耳を傾けていきました。この間私はこの説教の準備のために何冊かの本を読んだんですけれども、その中の1冊でこのアメリカの神学者のウィリモンっていう方の十字架上の7つの言葉と出会うというこの1冊読んだんですけれども、まあ、ちょっとこの人皮肉屋なところがあるんですけれども、少しなんていうか少しというか非常にこうドキッとさせられるような言葉を語る方なんですね。でこの十字架上の7つの言葉と出会うっていうのは、イエス様の7つの十字架の上での言葉一つ一つについての説教なんですけれども、今日の成し遂げられた この言葉の一番最初に祈りによる問題提起というのが書いてあるものが出てきます。毎回少し皮肉っぽいような祈りを最初に掲載をして、私たちに何かを考えさせよう、こんな風に言っています。主よ、今日私たちの必要とするものは次の通りですから、直ちにまたは手に入る時が来ればなるべく早く私たちにお与えください。私たちが必要とするのは世界平和です、繁栄です、安全です、危険のない生活です、苦痛を伴わない喜びです、自己犠牲なしの幸福です、十字架なしの弟子入りです。こういった必要を満たしていただくために私たちは教会に来ています。私たちの教会はご利用者本位であり、求道者優先であろうと努めています。ですから日曜日の朝、礼拝前にエスプレッソコーヒーを少量のリキュールで味付けをして提供しています。年間教会そうなんですよね。少々のカフェインが私たちを元気づけてくれて、礼拝の中心部まで元気を保たせてくれるでしょう。礼拝の中心は何といっても課題祈祷の時間です。私たちで言ったら教会の祈りのところのところだと思います。先ほども少し申しましたように、私たちに必要なものは具体的な例を挙げれば、胆嚢切除手術からの早い回復です。痛みなしでの白内障の手術の成功です。幸せな結婚生活です。親の言うことをよく聞く子どもたちです。毎朝ベッドから起き出していくための目的です。主よ、あなたは私たちを愛してくださっていますから、必要を満たしてくださるでしょう。では私たちがあなたのためにできることがあれば教えてください。あなたは乾いておられますか？しかしあなたは救い主ですから、神聖な飲み物はあなたご自身で準備なさることでしょう。私たちには私たちなりに必要なものがたくさんあります。主を感謝します。私たちの仕事は要求を提出すること、あなたのお仕事は要求を叶えてくださることです。私たちは祈ります。以上の要求とその他諸々の要求のために、口に出すもの、出さぬもの、必要と感じるもの、また感じないもの、今は兆しだけのもの、すでに明らかなもの、個人的なもの、共同のもの、すぐ必要なもの、長期的に必要なもの、これらすべてのために私たちは祈ります。アーメン。祈りなんですけれども、何とも言えないような気持ちになりますけれども、でもこの巣をイエス様の口元に突きつける人々の姿というものが、私はこのウィリモンという一人の説教者が私たちに対する問題提起として挙げてみせて、この祈りの言葉を聞いたときに、一言ではないなということを考えざるを得ませんでした。私の祈りはどうなんだろうか、私の信仰はどうなんだろうか。しかしそれでも実際上こういう祈りを私がしてしまっていたとしても、私が巣を突きつけてしまっていたとしても、イエス様は私のことを呪いながら死んでいかれなかったんです。こんなに不信仰なものしか周りにいないからもうダメだったっていうふうにはイエス様はおっしゃらなかったんです。イエス様はそれでも究極の愛で答えてくださるんです。成し遂げられた、神の愛は完成したんだ、神の愛はここにもうすべて完成した、成し遂げられた。それは神はその一人子をお与えになったことに、を愛された、その神の愛が完成したということです。一人子を信じる者が一人も滅びない永遠の命を得るためである、というその愛がイエス様が十字架の上で完成した愛なのです。イエス様はもう仕方なく追いやられて十字架にかけられてしまったのではありませんでした。イエス様は御自らここに向かって十字架に自ら挙げられていったのです。イエスはこの巣を受けると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた、書いてあります。息を引き取られた、この息を引き取られた、引き取るという言葉は別の箇所では引き渡した というふうに翻訳をされている言葉です。息を引き渡した、引き渡す。ユダがイエス様のことを裏切ったとき、この裏切るというふうに私たちの日本語の聖書で翻訳をされている言葉は、ここで引き取られたというふうに翻訳をされているのと全く同じ言葉が使われています。引き渡した、ユダはイエスのことを引き渡した。あるいはユダヤ人たちがピラトにイエスのことを引き渡したというふうにも使われています。あるいはピラトが裁判を終えて十字架につけるためにイエスのことを人々に引き渡した、そこでも同じように引き渡したという言葉が使われています。ここまではユダが、ユダヤ人が、ピラトがイエスのことを引き渡した、イエス様は出されるままだ、引き渡されるままだったというふうに見えますけれども、でも最後に実はイエス様は自らご自身を引き渡していたというんです。この巣を受けると成し遂げられたといい、頭を垂れて息を引き取られた、ご自分の息を引き渡した。誰に引き渡したのか、やはり一つの言い方をすれば神様にご自分の息を引き渡したということでしょう。それだけではないんです。息という日本語に翻訳をされているこの言葉は、ギリシャ語では息という意味もありますけれども、霊という意味もあります。イエスは成し遂げられたといい、頭を垂れて息を引き取られたとも言えるけれども、頭を垂れて霊を引き渡したというふうに言うことができる。イエスもご自分の霊を引き渡した。一体誰に引き渡したのか。私たちにです。イエス様の霊、聖霊です。私たちにイエス様はご自身の霊を引き渡してくださった。私たちがイエスの霊によって生きるものとなるために、私たちのうちに命の水を湧き上がらせるために、イエス様はご自分の霊を私たちに引き渡してくださった。ご自分の流した血によって私たちが生きるため、ご自分の裂いた肉によって私たちが生きるものとなるため、ご自分が子羊のように肉を裂き血を流して私たちを生かすために、イエス様はご自分の霊を私たちに引き渡してくださった。成し遂げられた、神の愛がここに成し遂げられたんだ。ご自分の肉を裂き血を流して私たちを生かしてくださった神の愛がここに成し遂げられた。主イエスキリストは十字架の上で宣言したのです。成し遂げられた。ある人がこのイエス様の成し遂げられたという言葉を黙想して、イエス様がある時にしてくださった例え話の一節を引用していました。イエス様はこのようにおっしゃいます。神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうというふうにある人が言った時にイエス様は言ったんです。ある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招き、宴会の時刻になったのでしもべを送り、招いておいた人々にもう準備ができましたのでおいでくださいと言わせた。このもう準備ができたのでできましたのでおいでください、イエス様が成し遂げられたおっしゃったのと全く同じ響きがここに響いている。もう準備ができましたのでおいでください、神の国の宴会がもう始まります、神の国での祝宴がもう始まりますからどうぞおいでください。イエス様はそのために私たちのために十字架の上で全てを成し遂げて準備を整えてくださった。そしてその人言います。この言葉は聖餐の招きの言葉としても語られる言葉だった。もう準備ができましたのでおいでください、そうやって聖餐が祝われたんだ。今日私たちの宴会でも聖餐を祝います。もう準備ができました、おいでください、そのように言うために主イエスキリストが十字架にかけられ、ご自分の肉を裂いてご自分の血を流して私たちのことを招いてくださっています。成し遂げられた、もう準備はできました、どうぞおいでください、あなたを生かす神の愛がここに完成をした、あなたを生かす神の愛がここに究極の愛としてあなたに差し出されている、 どうぞこの愛を、あなたも差し出されたこの愛を受け取ってください。キリストが私たちのもらい、十字架にかけられたままのお姿で私たちにこの神の愛を差し出してくださっています。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、成し遂げられた、キリストが宣言をしてくださいました。もう準備はできました。おいでください。キリストが私たちを招いてくださっています。どうぞ成し遂げられた神の愛を私たちも受け取ることが、受け入れることができますように、主の御名によって祈りを願います。アーメン。